This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。
好きな言葉は女、女、女。
ババボシ、ウェロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。なんかね、昨日からねずっとモヤモヤした気持ちがね私の気持ちを支配してるんですけど、まあ一つは原因分かってるんですよ、キコさんの妊娠。もう一つのね、もう原因はね、昨日の焼き鳥屋の親父たちなんだよね。ちょっとね、昨日焼き鳥食べに行っちゃったんですよ。まあ、焼き鳥っていうね、親父の憩いの場に行った私が悪かったかもしれない。でもあんな男たちの隣に私が座らされるとは思ってませんでしたよ。6人の男がいました。その男たちはね、まあ 4,50 代のね男たちですよね。でバブルの頃は良かったななんて話をねしてるんですよ。1ドルいくらだったなみたいなさ、まあお金の話ばっかりしてるんですよ。でもね、その合間にふっとなんかタイガーとかさ、女がとかいくらだったとかさ、そんな話が聞こえてくるわけですよ。私もあれと思ってちょっと注意深く聞くと、やっぱり回春の話をしてるんだよね。あの頃タイで、まあ、接待でどんだけ金を使って女を買ったかみたいな話を、焼き鳥食いながら、経済の話しながら、バブルの思い出話をしながらで、ね、やっぱり気持ち悪くなりましたね。ちょうどその前に斉藤彩子さんの一番新しい小説を読んでたんですよ。でそこに斉藤彩子さんの、まあ、小説ですからね、主人公がタイに行く話があって、でそのセックスのプロの技を私も見たい、女でも感じたいみたいな感じで回春の場所に行くわけですよ。そこにそうすると平壇にもう年上かな若い女の子たちが座らされていたと。それを見て主人公はハッとね胸をつかまれるんですよね。自分はそのプロの技を期待して、でお姉さんのテクを堪能したい、もうプライドを持ったセックスワーカーたちだって思い込んでいったら、実はそこに並んでるのはただの商品にしか見えない、そんなものだった。でそこで自分の想像力の貧困さにもうハッとしたっていう話が、まあ、エピソードとして書かれてるわけなんですけれども、そんなことをねぼーっと思いながらその親父たちの気持ちの悪い話を聞いていました。その男たちは一生心を痛めることはないでしょうね。俺たちのお金でアジアを豊かにしてやったぜぐらいのことをね言ってるね、焼き鳥食いながら思ってる親父たちですからね。でここのねその深い溝というか、ここに剣を抱く私とそれを平気で喋る男たちの感じ、そんなことを思いながらなんか胸がつかまれてしまったんですけれども、まあどうでしょうね。そう、そんな暗い気持ちで今話をしてしまいましたが、今週はねその大ニュース、キコさんの妊娠、バーボシニュースでも話したいと思いますけど、皆さんどう思いました、このタイミングでのキコの妊娠ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。大阪市が1月末に2つの公園でテントを強制撤去しようとした際、その費用のうち300万円をホームレスの人に請求しようとしていることが分かりました。これね1100万円かかったそうですよ。でどんな金の使い方してるんだって感じですけれども、まあでもホームレスの人たちどこに行っちゃったか分かんないそうなので、請求のしようがないと困っているそうです。2004年のイラク人質事件で拘束されたフリーライターの今井紀明さんが事件当時自宅に匿名で届いた非難や中傷の手紙の公開をブログで始めました。ブログのタイトルは向き合いの中から生まれるもの、それは対話。今ねすごく混んでてなかなか見られないそうなんですけれども、ちらりと読んだだけですが、悪口ってなんかどっかみんな似てますね。なんか私のとこに来る誹謗中傷メールと似てましたよ。バカとかさ、 どんな親か見てみたいとか、親ともども死ねとかさ、だからそのぐらいのレベルの人間たちがこういう話書いてくるんでしょうね。香川県の中学教員が職員室のパソコンからインターネットのオークションに参加し、金魚を3000円から4000円で3回にわたり発売したとして減給処分を受けました。教頭は軽い気持ちでやった、判断が甘かったと反省しているそうです。まあ、そんな反省することなんですかね。学校でね、ちょっと空いた時間にさ、金魚3000円か4000円で売ってとか、どこが犯罪に当たるのか私はわからないんですけれども、だからこれ誰かがことを大きくした人がいるわけじゃないですか。なんでそうこんな程度で大きくなるのかなって、みんな見張ってるような感じでして、大変な職場ですね。まあ、一方でこんな男はさっさと処分してほしいと思いますが、佐川県では女子生徒を車で自宅まで送る途中、起訴した50歳の男性教諭が懲戒免職になりました。県の教育委員会の調べに対し、頑張っているので目をかけていた、娘のように感じて可愛かったと弁明しているそうです。山口県の JR の車掌が痴漢にあったという28歳の女性会社員の訴えを聞かず列車を発車させ、痴漢容疑の男を取り逃していたことが分かりました。この女性によると、車掌は男が停車していた列車に乗り越えた際に男を刺し、痴漢だと訴えたのにもかかわらず取り合わなかったそうです。この車掌は女性が何を言ってるのか分からなかったと話しているそうです。まあ、女がわめいてるとね、何を言ってるか分かんないっていうふうに、まあ、言う男を結構いますけどね。本当最悪な事件です。アメリカのマサチューセッツのゲイバーで若い男が客の頭を斧で切りつけ、弾銃を乱射させるという事件がありました。警察は同性愛者への憎悪犯罪、まあ、ヘッドクライムですねと見て、近所に住む18歳の男の行方を追っているそうです。ローランド州では、どんな一日を過ごしたいかという作文の宿題で、ブッシュ大統領襲撃などと書いて提出した中学生の男子学生が、学校側の通報により捜査の対象となりました。ニジマスの体内から精子の元になる細胞を取り出し、卵を作ることにある大学のチームが成功しました。この実験により、本来精子になる細胞が性的に変化し、個体を発生させる能力を持つことが確認されたそうです。今回成功した手法とカリバラ技術を組み合わせれば、精子とカリバラさえあれば絶滅の恐れがある種の復活を期待できると注目されています。まあ、ニジマスのカリバラとなったのは何だったかな、なんか他の魚らしいんですけどね、まあ、お気の毒にというか。でもどういうことなんですかね、これ動物では初めてのことらしいんですけども、なんかカリバラって言葉ってなんか馴染みがある自分が怖いっていうか結局キコさんの、まあ、妊娠もそうですけれども、まあ、Y 遺伝子を存続させるためのカリバラというようなイメージがやっぱりどうしてもありますけどね。さて、今週注目のニュースはもうキコさん妊娠発表。でもね、本当なんちゅうんだろう、これ聞いて私日本のフェミって何だったのっていうのは思いになりましたよ。その雅子さんみたいな人が、まあ、どんどんどんどん目が死んでいく状況、それで、ね、雅子さんなんか何か全てが悪い雅子さんみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。でもさすがに皇室だから、からさまにね、わがままだっていう人いませんけども、本当にあれがね、近所の雅子ちゃんだったらば、東京からね、新潟かどっかにお嫁に行ってね、私はまだ仕事をしたいとか、なんかその子供をなかなか産まないとかさ、もっとなんか東京に行きたいとか言ってたら、わがままだ、ね、お父さんとお母さんの姑とか姑の誕生日パーティーにも行かなかったら、挨拶もしない、あそこのわがままな嫁は本当に旦那様がかわいそうだとかね、言われかねないようなね、存在ですよ。そんな雅子さんが、まあ、本当に放置されたというかね、あの状況のままで、で紀子さん子供を産んだ途端に、もう日本の母のような微笑みを浮かべて、そしてマスコミたちはもう、よかったですね、おめでとうございますねとしかもう言わせないような雰囲気を作っている。で、女性天皇女系天皇どうなったのっていう話に対しては、今までね、なんかその話早く決めないとダメなんじゃないかみたいな空気があったのに、いきなりコロンと変わってなかったかのように、まあもうちょっと時期を見てもいいんじゃないかと、紀子さんの子供が男か女か分かってから決めましょうじゃないかって、なんかもうこの3日ですよ、あっという間にそうなっちゃいましたよね。そう、結局女のお腹って何だったんでしょう、紀子さんと雅子さんの結婚って何だったんでしょう、そんなことを思いました。さあ皆さん、この事件ですね、この私今年初の大事件だと思ってますけど、紀子さんの妊娠、皆さんはどう思いますか。ぜひご意見聞かせてください。 ババアが読むとこうなるニュースでした。ここでメールを1枚紹介します。こんばんは、北原さん。私はセックス大好きの32歳、かっこマンコ持ちです。私は自分がセックスが好きだということを周りに話しているせいか、よく友達からセックスの相談を受けます。最近は後輩からこんな相談をされました。後輩 B には付き合って一緒付きの男がいるのですが、その男がバックの姿勢ばかりで挿入し、しかも激しく動かすので嫌でしょうがないと言うんです。B は男が傷つかない程度に嫌だということを伝えたらしいんですが、その男は女ってバックが好きなもんなんだろう、じきに気持ちよくなるよと取り合ってくれなかったようなんです。私はそんなやつ別れないよと言ったのですが、好きだからどうすれば直してもらえるかを考えたいって言うんです。ちょっと悲しい返事でした。と言っても、私も自分が好きなセックス嫌いなセックスを相手に伝えられるかと聞かれたら自信がありません。北原さんならどう答えますか。あと、精子飲むの嫌いだけど好きな男の精子飲んであげたい、どうすればいいという友達もいました。岩手県のおにっこさんからの、メールでした。どうもありがとうございました。そんなね、なんかね、女ってバックが好きなんだろう、じきに気持ちよくなるよという男と、なんかどうしたらいいかなっていうふうに女友達がいたら困っちゃいますよね。なんかさ、チンコとかセックスが、その男のチンコが好きじゃないとか、その男のセックスが好きじゃない男のことが好きっていう状況は私は分かんないからさ、本当に。男をチンコとしか思えない女ですからね。困っちゃいますけれども、 でも悲しいですよね、こういう女友達がねこんなこと言ってたら。で、まあ、でも鬼子さんが言ってるように、気持ちいいこととか自分がこうしたいんだってことを本当に何て言うんだろう、相手に伝える、しかもそれを男に伝えるっていうのってやっぱすごく大変だと思うんですよ。なんかさ、なんだかんだ私たちの、これは私の思ってることなのとか言っても、でもあのなんとかって雑誌ではこう書いてあったみたいな、女ってこうだっていう風にね、あの誰々が言ってたみたいな、加藤隆が言ってたみたいな方がなんか信憑性あるらしいんですよ。男、女は必ず潮を吹くとか言ったらさ、もう本当に痛い勢いで潮とか吹かせようと頑張る男もいるしね。そういうの嫌いなんだってつっても、それはまだお前が未熟だからだとか言ってさ、もうね、あんまり開発しようとするのやめてくれない？女の体はね、あの大陸じゃないからって。そう、なんかやるんだよね、男のその冒険心。そういうね、セックスかその冒険心ってね、なくしてもいいんじゃないかと私は思いますね。もっとなんかさ、なんちゅうの、お互いに猫のようにじゃれ合ってとか、まあ自分で言ってて気持ち悪いんですけれども、でもなんかそのさ、なんかこうなるんだ、もっともっと良くなるぞとかさ、いつかいずれは潮を吹く、いつかお前のなんかアナルはきっと開発されるとか言われても困っちゃうので。でもね、あんまりバカな男だと話通じないんで、あの私の子宮がそう言ってるとか言うと結構男納得しますよ。女は子宮で考えてんだろうとか、まだ本気で言う男いますからね。ということで、皆さんだったらこんな質問にどう答えますか？あと最後の、精子飲むの嫌だけど好きな男の精子飲んであげたい、どうすればいい？友達のことはもうほっといてください。ということで、またメールありがとうございました。皆さんもメールください。メールは love@lifepeacelove.com かメールを送るをクリックしてね。
一人エッチ。一人エッチ。
オナニーコラム、税関夫人。ミヒャエル、フェルナンド、元気かい？母さんはお前たちが何だから一刻も早く家に戻ってくるのを待っているよ。ミハエル・フェルナンド、成田でさぞかし寂しい思いをしているだろうね。税関の職員に、なんだこの猥褻物はと言われていじめられてはいないしないかい。母さんはそれが心配だよ。ミハエル・フェルナンド、母さんは何をしたらいいんだろう。こう手紙を書くしかできない母さん、無力を恨むよ。すいません、ミハエルとフェルナンドの話でした。ミハエル・フェルナンド、ヨーロッパから来ている結構リアルな形のディルドバイブなんですが、これが税関で今止まってるんです。理由は本物みたいだから。何それ、今までフェルナンドとミハエルずっと入れてきたのよ。というと、なぜかというと色が赤だから。なんだそれ。でもね、わけわかんない法律が日本あるんですよ。なんか猥褻物に引っかかるとか言って、チンコの本当のものね、本物のような見えるチンコの形をしたようなものを入れてはいけないって言うんだけども、色が青だったら OK と言われた。ミハエル・フェルナンドはね、赤と青があるんですよ。青は OK だけども、赤のミハエルと赤のフェルナンドは入られない。そんなおかしいじゃないですかと私は怒りましたよ。今までそんなこと言われたことない。なんか厳しくなってませんか。だ、なんか確かに厳しくなっているんです。最近は税関もうるさいんですという声がありました。ミハエル・フェルナンド、お前が赤に生まれなければこんなことは起きなかったのに。皆さん、ミハエルとフェルナンドを見かけたら声をかけてください。頑張れ赤のミハエル、赤のフェルナンド、お前もいつか東京に来ることができる日が、そして皆さんの元にお届けできる日が来ることを祈っているよと。母さんは信じてる。税関の人もそんな悪い人でないはずだとか、本当に早く痛感してください。オナニーコラム、税関夫人でした。マンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんかね、2月3月と公演が多いんですよね。で、 まあ、ラジオでこうやって喋ってるのとはまた違う感じで、もう本当さ、会場で喋るのって結構緊張するんですよ。で、昨日もね、新潟県に行ってきて喋ったんですけど、50人ぐらいいて、その中に男の率って結構私の、精神状態に影響して、男の人が前に来るとすごい怖かったりとか、怖いっていうのは殴られるんじゃないかとか、そういったことっていうよりも、そのなんでこの人がここにいて笑ってんだろうとかさまだ怒った顔してくれればいいんだけど、なんか楽しそうに話聞いてると、なんか私今すごいひどいこと言ってんのにとかさ、なんか人の気持ちが分かんないままこっちに向かわれて、でも自分だけはもう心をさ、なんかさらけ出して喋ってるわけじゃないですか。その感じってすごく変なのとか思って、で、まあ、今井さんのとこに来たその悪口メール、まあ、ほとんどというか全て匿名じゃないですか。で、匿名で誰かの悪口言ったりとか、誰かのね傷つくことっていうのは、まあ、あえて言う、その感じの、まあ、なんて言うんだろうな、ずるさって私は思ってしまうんですけれども、一方その今井さんはね、顔を出して家族も全部出てきてやってる状況で、まあ、表現してるわけじゃないですか、自分の思想とか考え方を、まあ、そこに対してせめて名前名乗ってから死ねって言ったらっていうふうに思っちゃいますよね。私のとこにね、書き込んでくるね、その、まあ、今井さんと同じですよ。批判するときはなんかね、バカとか死ねとかいう能力しかない人たち、せめて名前と住所名乗って私お迎えに行くからということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。
もうあるわけないと思ったのに、広々と暖かな空に突然降って湧いたような雨、どうせすぐに消えてゆくなら濡れてゆくか、くしゃみが出てもいや、参っちゃったな、こんなことはもうやめにしようと思ったのに、頼り切っていた青い空に突然降って湧いたような雨、いつかまたすぐに晴れるなら